かぶりつきマーケット情報局。
金曜夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週もこの2人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和孝さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
コメントでですね、はいはい、コーヒーの蓋は締めが甘くて何度もこぼしたのでいらない派ですっていうコメントいただいてるんですけど、
よくわかんない
です。
誰のネタか。
これ僕があのメイドインヤマトっていうアウトドアショップでコーヒー出してるんですけど、
共同にあるね。
そうなんです。
宣伝も言っておきました、ね、
ありがとうございます。であの蓋いらないっていう人がいて、はい、あ私蓋いらないですっていう人いるから、はい、毎回他のお客さんにも、うん、蓋いりますかって、はい、店内で飲む人には聞くようにしたら、はい、いらないですが結構多くて、
あいい子ですね。
そう、15円浮くんですよ。
あれ15円するんだ。
僕ちょっと高めのところで買ってたんで、めんどくさくて、で、あ意外と蓋いらない派だなっていう、たまにはあるある的なツイートもしとこうと思って、あこんな蓋いらない人多いんだって思ったって、多分それを見てくれたコメントなのかな。
蓋いらない人はサインとかないですかね。
あじゃあ蓋つけた方がいいですね、労力感が。
なるほど。
麦茶より高いってこと、蓋の方が
原価。
原価そうかもしれないですね。
そうだね、
はい、
ああ
多分世田谷結構ちっちゃなコーヒー屋さん多すぎて、結構売れてるんじゃないかなと思って。
あなるほどね。
なんかそういう業務用のスーパーみたいなの近くにあるんですけど、よくコーヒーのカップと蓋が売り切れてること多くて、はい、どうりでコーヒー屋多いなとか思ってたんですよね。
コーヒー飲む文化があの共同あたりにあるんじゃないですか。
ちょっとなんか緑世田谷多めですから、
緑多め
散歩のついで、天気良くて散歩してる人が多いとやっぱコーヒー飲む人多いですよね。
あ確かに確かに、寒いとね、なんかいいよね、あったかいもんね。
暑すぎる2時ぐらいに麦茶が出るとか、やっぱなんか特性が出てくるんです ね、飲み物
なんか分析に使えそうですね、経済の
寒いと多分ホットチャイだなとか思って、それホットチャイな
って、おさゆだって、
おさゆ出ても断りました。一回沸騰させて冷ますのがめんどくさくて。
90度ぐらいで提供します
ね。いやいやそれもうおさゆじゃない
んです。さあ今日はですね、番組後半で最近発表された決算を坂本さんにじっくり分析してもらいますので、どうぞこちらもお楽しみに。さてこの番組は YouTube でも同時配信しています。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信しますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料がアップしてあります。ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしてまいります。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。
かぶりつきマーケット情報局。
ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、来週以降の見通しを坂本さんに聞いていきます。はい、今日も岡三証券提供の資料を見ながら進めてまいります。はい、今週の日経平均ですが、今日大きく下落しました。終値、ね、37,155円50銭ということで、今日だけで1100円下げたという結果となりました。週間で見てみますと、1週間で1621円44銭の下落、週間では 4% 安でした。一方でトピックス、こちらは 2682.09 で終えています。週間では 2% の下げとなりました。為替足元1ドル150円を挟んだ動きとなっています。さて、週末にかけて大きくドカンと下げたような印象ですけれども、
ね、まあ、ちょっと怪しさは出てたよねっていう、まあ、サマーセ割れるとこもさ、まあ、今週とかあって、で、ああ意外とこれなんかいい加減このボックスの下が決壊しそうだなみたいな形になってたらやっぱりなみたいなところありましたね。だから長きにわたるこのサマーセで買って上に行ったら売るトレードっていうのは、まあ、一旦終了という形に今なったん んですけど、まあ、次買う人はどこで買うかっていうところなんですが、まああれもね、下がった理由って直接的には何なんですかっていう、その天才とかそのですかっていうとそうでもなくて、うん、まあ一応トランプさんのその関税をですね、まあ中国にまあもっとかけますとか、まあちゃんとやりますみたいな多分話になってくると、いよいよ経済に影響が及ぼすんじゃないかという、まあ不安ですよね。はい。まあこれが、まあ、株価下落につながったと。米国特に、ね、ハイテク株がですね、まあ、結構下がってますので、
そうですね、
はい、特に半導体がやっぱり大きな下げになってます。日本株もやっぱりこの辺が弱かったなというところで、セクターのワーストの1位はですね、電気機器になっているということなんですね、はい、うん、あと機械もそうですね、製造半導体製造装置ありますからね、
はい、そうですね、電気機器はセクター別で見ると週間では 5% を超える、うん、下落 5.6% 安。今お話にありました機械セクター、こちらは週間で 4.5% 安となりました、は
い。まあ、やっぱりこの中国の輸出規制がやっぱ強まってくると、まあ、日本の半導体製造装置は、まあ、今のところはまあ大きな影響ないということだったんですけど、
はい、
でもこれは逆に日本も中国に輸出するときは、ね、関税かけ、さらにかけなさいみたいな圧力も来るかもしれないですし、まあ、意外とトランプさん、他国の税制に対して文句言いますよね。だ消費税はやってる国は、要するに準ずる税金の取り方をしている国については、まあ、関税をね、かけますよみたいな話をしてて、そうすると日本の消費税廃止論者がやったとか言ってたんですけどね、はい。まあ、そんなのがまああったりしましたけど、一方ですね、この、マガ等が説明するのは基本だと思うんですけど、この卸売業が1位になっているというのは、やっぱこのバフェットさんがね、まあ、買いますかみたいな話を、まあ、しててですね、まあ、意外と商社は、まあ、難聴だったところに行こうみたいなこと、意外とこれ株価見てんなと思いましたっていう、ふうにね、まあ、思った次第なんですけど、まあ、そこでちょっと、同意づいてるんですけど、まあこれ過去にね、やっぱりバフェットさん買えますよって言って、そこから、まあ、かなりね、パフォーマンス良くて、でもう一回言ったらそこで儲かった人はもう一回買おうかって思うよねっていう話ですし、そのまあポートフォリオの変更の話もずっと本人はしてたんで、結構ね、なんかこれ日本に金来るんか、商社に金来るんかっていうのはやっぱり感じたところなのかなと思いますけどね、はい。で、あとはまあ後から話しますけど、まあ陸運海運あたりがまあ強いということと、まあ、金利は上がっているんですけど不動産が強いというところで、まあ、この背景はまあ金利上昇でやっぱりネガティブな業種なんですけど、まあそれでもマシな決算出てたから、まあ、買い直しまたはまあ空売りの買い戻しというところかなと思っておりますというところですね。
日本の長期金利が先週ほどの勢いなかったっていうのもあるかもしれないですね、
は
い、
そうですね、まあ、あれどこまでいくか分かんない怖さってなったんですけど、まあ、その時に不動産株が大きく下がっていたかって実はまあそうでもなくて、はい、だから意外と先行して、日本の、まあ、金利の上昇を、まあ、考えて、ね、動いてたなっていうところですかね、はい。まあ、日米ともに安倍さんおっしゃる通り今週金利は低下という形ですね。
では個別でも動き確認してまいりましょうか。今週動いた銘柄、まず上昇率3位に顔を出しています2749の JP ホールディングス見ていきましょう。こちらは週間で 19% を超える上昇となりました、
はい。こちらの会社はですね、子育て支援企業ということで、まあ認可保育所ですとか、あとは、学童をですね、をまあやっている会社でございますと。筆頭株主は私はダスキンが3割ぐらい持ってたと、うん、3割ですね持ってると約3割持っているような、状況でございますと、いうような、まあ、会社ですね。まあ、上昇の理由は、まあ、ストップ高も、ね、する場面もあったんですけど、今週、まあ、情報修正を出しましたということですね。で、営業利益は 47.5 億から57億円で、まあ、新規施設の開設、あとは受託及び児童の増加と、あと補助金の増額などなどがですね、まあ、背景に、まあ、業績が良かったということなんですけど、配当もですね、9.5 円から12円に引き上げていて、いうことですね。うん。あとは、ちょっと優待も、まあ、条件緩和したという形で、まあ、個人投資家にとっては非常にいい、計算ですし、まあ、業績自体も良かったんですけどね、と。 というような動きでございました。
優待は再導入みたいですね、
うん、そうです
ね、一旦廃止してたので、
やっぱりある程度のそのなんていうのかな、まあ、株価優待があるとね、まあ、株価形成には寄与すると思いますからね、
2749JP ホールディングス今週は629円で終えています。今日も逆高高ですね、今日の割値は 1.6% 高629円となりました。そしてもう一銘柄、上昇率トップに顔を出しています9070のトナミホールディングスですね、こちらは今日はストップ高水準で終えています。こちらは終わり値が7870円ということで、はい、週間では 33% を超える上昇でした、
はい、こちらですね、トナミホールディングスですが、なんとこの日本郵政がですね TOB を実施ということで、1万200円の価格と株価と、いう形なので、ストップ高になっていると、いうことでした。で、まあ、このトナミホールディングスというのはもちろんこの運輸会社だよねっていうのは当然皆さんイメージわかると思うんですけど、まあ、路線トラックが多いと、いうことですね。今までなんでこの日本郵政は、まあ、なんだろうな、ヤマトとの提携で日通を買ったりとか迷ってしてるのもありますけど、その、まあ、小口のこの一つの一個一個に配送する、ところ、もう末端の部分にこう、まあ、力を入れていたような、形で、まあ、ここをまあ、一応整えていきましょうという形で、まあ、ちょっと海外需要失敗したのもありましたけど、まあ、整えておって、まあ、この長距離のこの路線トラックの部分も手を出しましたということで、まあ、自前の当然ね、物量もあると思うんですけど、まあ、ここをまあ、買いながらまた収益を整えていくような考えなのかなというふうに思っていて、ちょっとこれはびっくりしますね。今後の方針転換どうなるんだみたいな、この長距離のところをだからまだ買うのかとか、いうのもまあちょっと一つ思惑になるかもしれませんし、まあなんかこれ意義がよくわからんなというところが、はい、やっぱりありますね。まあ、ただしっかりプレミアムはついているなと、ね、はい、思いますよ。
一株当たり1万200円ということなので、うん、まあ、発表した日の終値が5870円だったということですので、
うんうん、そう
ですね、結構な水準ですよね、
はい。まあ、この JP ホールディングス話した後、この JP 日本郵便が、ね、まあ、日本郵政が買うという話で選んだわけではないんですけどまあ意外とこのですね、物流、まあ、でも物流自体はまずその M&A が非常に聞きやすい、まあ、あのセクターだと思うんですね、
はい。
まあ、あの規模の部分もありますし、合理化効果もまあ少なからずあると思うので、うん、だから、まあ、あとはその数が多すぎるという話も、ね、あるかもしれませんけど、まあ、この辺のまあ路線トラックの部分ですね、昔の運輸2号かな、あの、まあ、小口のとこと路線とって分かれてたんですけど、この路線の方をですね、もっと手を出すような、形になってくれば業界再編のその目玉が実は採用的企業だったと、いうこともまああるし、まあこれはまあ、少なくなりすぎるのは良くないですけど、ある程度はいいことだと僕は思ってますので、まあこれは本当に二社体制とかに、まあまあ実際このね、小口だったまあ佐川と早本と、まあ、JP とってなって三社ぐらいなんですけど、二社ぐらいになるとちょっとあんまりね、その、消費者というかまあ、利用者にとってはちょっと美味しくないパターンになるかもしれないですけど、まあ三社ぐらいで競争していただける方が実はいいかなと思いますけどね、はい。
TOB 価格とこんな値段離れてたら、単純に買っていいのかなとか思うんですけど、
買えたら買っていいんじゃないですか、うん、はい。まあ、ここはね、実際、まあ、なぜかこれ売る人もいるんですよ、差し値置きっぱなしになってた人とかがいて、で、まあ、これは寄りつくパターンが、うん、まあ、たまにこれありますので、まあ、当然今日のトナミホールディングスの場合はそうですね、はい、まあ、トップ高に、はい、出来高はね、今日どこだ、そうだ、力高はね、ちょっと待って、これでちょっと見えないんですけど、はい、ちょっと。
まあ、変えるなら買ったら、
はい、まあ、もし変えた場合は、約定をするパターンであれば、まあ、あの分配がね、されたりとか、またもすることもあるんで、うん、はい、まあ、そういう投資もできるかなと思うんです。基本は変えないので、まあ、まあ、持ってることが大事かなという形ですね、はい。
9070トナミホールディングスですが、今週7870円で終えています。 お話の続きは延長配信で伺っていきます。ここでお知らせです。
岡三オンライン株式マーケット情報局をご視聴のお客様へ、岡三オンラインから特別なプレゼントキャンペーンのお知らせです。岡三オンラインの口座開設フォームからキャンペーンコードを入力し、3月31日月曜日までに証券総合取引口座及び信用取引口座をお申し込みください。対象期間中に信用取引で100万円以上お取引いただくと、もれなく現金5000円をプレゼントいたします。ぜひこの機会に岡三オンラインで信用取引を始めてみませんか。キャンペーンコードなどの詳細は番組ホームページにある専用ページでご確認ください。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
さてここからラジオタイム後半は2025年3月期第3四半期決算が出揃いましたので、坂本さんに分析してもらいます。はいはい、まず資料が、ウェブサイトにアップしてありますので、
はい、まあいつもの、ね、はい、資料なんですけど、まあ、今年のこのセクター、のね、業績予想をセクター別に出しているというところです。で、ちょうどね、2025年3月期の決算の3期の、決算が出揃ったところなんですけど、まあ、これざっくりどうだったんですかと、いや、良かったです。うん、はい。良かったです。まあ、米国もね、4期の決算良かったんですけど、日本もね、非常に良かったです。で、これ、情報修正が相次いだ部分があって、でもまあ、ここは、予想が実はできていて、
うん、
2級の決算の時にやっぱり進捗率は結構良かったんですよね。はい、まあ期末までに上昇性あるでしょうというところの見通しだったと思っておるという感じなんですね。うん、で、実際これで、今回ですね、多分 10% を超えるですね、成長というふうに今期になると予想。
はい、
まあ、2期終わるときはだいたい 5% ぐらいだったんで、はい、まあ、かなりこれ伸びたというところですね。ただしこれはちょっとテクニカル的な要因があって、まあ、ソフトバンクの業績予想をどう見るかということなので、うん、これで会社予想出してないじゃないですか、
はい、
だからまあ、某某出版社が出している数字を僕は使っておるんですけど、うんうん、はい、それを当てはめるとそこが、上振れてたので、やっぱり、その、何ぐらいかな、まあ、7000億、8000億ぐらいかな、多分上振れしたというのが、まあ、ありますので、そうすると 2% ぐらいの押し上げ効果と、なります。と考えると、やっぱり、まあ、それを除いたとしても、上昇性あったよね、とこういう形です。で、まあ、この中で、そうですね、一番この目立つのは、まあ、今年のね、業績予想で一番の主なのはどこかっていうと、やっぱり自動車予想機なんですよね。はい。これ一番、左、YouTube 見える方はですね、一番、棒グラフ、左の部分なんですけど、こちら、はい、あります。で、まあ、後からも見ていただければと思うんですけど、一応これが、セクターでですね、この7兆円ぐらいのね、利益、最終利益を出す予想と、なっているという感じです。だからまあ、大体全部で40兆ちょっとぐらいなので、まあ、結構な割合を自動車が占めているなというふうに見てます。だからやっぱここのブレがもう大きく全体をぶらすよねというふうな形で、ただ去年はやっぱり良すぎたのと、今年はやっぱり日産が調子が悪すぎると、
はい、
まあ、ずっと悪いのかなっていうのもありますけど、最近、まあ、そこの部分がありますので、まあ、期末情報修正も去年には届かないとは思うんですけど、うんうん、他のセクターがかなりね、頑張っているとこういう感じですね。はい、
金融とかも結構伸びがすごいですね。
はい、そうです、はい、で、まあ、そうですね、僕の日 2ページ目を出していただくと、まあ、情報修正を2級から3級に情報修正した会社を まとめているというところになるんですけど、まあ、これを見るとやはり自動車輸送機は、まあ、そのソフトバンクの影響を除くと、一番大きいという感じでして、まあ、それ以外にはそうし金融ですね、八木さんおっしゃった通り、はい、銀行もまあちょこっとだけですけど、その他金融ですね、
はいはい、
この辺もまあ情報修正しましたし、あとはそうですね、運輸物流とか、はい、あとは、この建設資材とかね、この辺も意外と、まあ、控えめに予想だった部分があると思うんですけど、ちょっと立ち直りつつあるなというところですね。
電ガスもしっかり、
はい、そうですね、まあ、ここはまあ、まあ、なんていうのかな、その料金 の、まあ、改定があったので、そこの部分との差やかなというふうに思ってますね、はい。で、まあ、これを見ていて、まあ、そうですね、銘柄までね、結びつけるのは、まだ今からでも間に合うと思います。はい。当然、その進捗が良かった銘柄は、まあ、すごく上がっているんですが、うん、今日、本当に、日経平均下がりましたから、
そうですね、
ここで皆さんに着目してほしいのは、やっぱりその、業績予想が出てね、まあ、上に上がってね、上昇して、まあ、その後すぐ下がったのにはちょっとわからないんですけど、この下げでね、この上げが帳消しになりつつある銘柄あるんですよ。で、まあ、もしこれが週明けまた下がったら帳消しになってしまうものも多分あると思うんですけど、これはね、非常にね、いい、投資対象だと僕は思ってます。だから、意外と簡単なんですよ。決算で上がった銘柄ってもう高いは買えないわと思うんですけど、この指数が下がった時に狙える大チャンスがですね、来てるわけですよ。だ下がったからダメダメだっていうのは、まあ、確かにダメなんだけど、まあ、そこの部分ですね、下げた部分を自分で、見つけてね、まあ、この辺で買ってみようかというのはね、戦略としては十分ありだし、その値打ちがまあその下がってるので、特にその決算前より1回上がったのにさらに下がってるような銘柄っていうのは1回評価されてるわけだから、まあ、最悪、まあ、次の決算4級ですけど、まあ、でも次の業績が出るときにやっぱ見直しっていうのは多分入ると思うので、まあ、そこを狙った投資っていうのは意外としてほしいなと僕はね思っているんですね。まあ、これって、まあ、本当にものすごい安いのはやっぱり安い、全体が安いときって拾いがちなんですけど、やっぱりその良かったものが、まあ、値を消しているもの、良かった銘柄が、まあ、業績良くて上昇して、この下げで値を消しているものですね、は非常に僕は魅力的だと思っていて、これをまあ見つける時期かな、まあ、土日である程度当たりをつけておくっていうのもいいですしね、ここはで、あとはまあ僕はいつも大事な、今日はちょっとあれですけど、よくね、週間上昇ランキングと月間上昇ランキングとあるじゃないですか、向こう1ヶ月で何パー上昇しましたか、うんうん、っていうのをまあつけておいて、で、まあ、今回みたいな下げがあった時にその突合するんですね。だからこの銘柄こんだけ上がったのに、この下げでこれだけ下がってるじゃないかというところをまあ着目してもいいですし、まあ、この、まあ、今日の下落率だとちょっと信憑性がないので、1週間ぐらいの下落率を見て結構下がってる銘柄を拾ってみるとか、まあ、スクリーニング代わりにそういう騰落を使って銘柄をピックしていくっていうのも意外と面白いんじゃないかなと思ってますけどね、はい。
これなんかすごい、また基本の木で申し訳ないんですけど、はい、うん、業績がいい銘柄っていうのは、うん、なんかこう坂本さんの中で具体的な数字みたいなのあるんですか。例えば売上が何パー伸びてるとか、利益が、まあ、四半期とか、ね、前の四半期とか、うん、その前の年より、うん、同じ期よりも何パーセント伸びてるみたいな、うん、なんかそういう具体的なスクリーニングのためのあれってあったりするんですか。
はい、それはね、
まあ、業種によるやっぱり。
そうそうそう、答えようと思ってる。答えないじゃないですか。
聞いててそうだなと思って、私自分で聞いてて、
まあ、そうすると意地悪な答えになるし、おめえも言ってんのかと思うけど、多分ね、大体みんなはいはいと思ってるんですよ、僕らのやり取りって。いや、でもこれ本当に業種によります。なので、で、昔だったらさ、そのなんだろう、セクターでさ、グロースだったら、まあ、1年の成長って2割以上は欲しいねとか、それが5年、あ、まあ、それがプライムだったら、それを 10% を5年は最低続けてほしいねとか、まあ、あるんですけど、まあ、やっぱりその業種はによりっていうのはやっぱりありますよね、はい。で、まあ、コメントを見ても
、自動車はなんかね、はい、さっき業績上がったって言ったけど、ニュースは悪いニュースしかないって。
いや、そうなんですけど、これ、何がじゃあ自動車悪いんですかっていうと、僕はよく分からなくて。だって結局、まあ、関税問題があっても、はい、日本の自動車メーカーってあんまり影響を受けないと僕は思ってますよ。
うんうん、
っていうのは、日本はやっぱ米国が昔からこの自動車の摩擦っていうものが、やっぱりボギーマスがあって、 やっぱりそこは忖度して米国が本当に一番儲かる市場だから、まあ、各社力を入れていて、まあ、米国内での生産って意外と多い、
うん、
はい、でまあ、もちろんメキシコとかあとはカナダとかからの、うん、まあ、供給を入れるともほぼ北米で完結するような形で作っていて、うん、まあ、そのメキシコカナダに他の国ほど出してないんですよ、うん、米国国内の生産ってやっぱりこだわってんのか分かんないですけどやってますっていうのが
ちょっと摩擦慣れしてるみたいな。
そうで、それでそう、ここでね多分ね、はい、この話をするとほとんどね、僕はずっと最初から言ってるんだけど、あのね、これってなんでトランプさんって関税かけるのっていうのは、アメリカ車を売りたいからっていうのは当然あるじゃないですか、うん、でこれってね多分ね欧州と韓国車の締め出しだと思ってる。
あ、
これは米国内で作ってる割合がすごく低いんですよ、そのもう日本のメーカーと、まあ、あとは米国のメーカーに比べるとですね、かなり低いんですよ、うん、とだから多分ねこれはね、まあ、欧州車と、韓国車が、うん、まあ、関税が、まあ、きれいにかかってくると意外と日本車ってプラスなんですよ、
うん、
だからそれはみんな悲観の話ばっかりしてるけどそうじゃないだろうし、うん、まあ、PR もベタベタに低いわけじゃないですか、もうだったら別にこの織り込まれてると思って買えばいいんじゃないって僕はいつも思ってるんですね、うん、はい、
トヨタもだいぶ下げましたしね、
うん、そうなんですよ、だから意外と自動車っても配当はいいものも多いですし、まあ、パーツメーカーの会社は二極化してます、いいのと悪いのがありますけど、うん、それはいいの買ってほしいなと、思いますけどね、はい、コメントもスバルって工場ってアメリカと日本だけなのにっていう話もそうなんですよ、
うん、
まあ、意外とそういうところが多いと、思っています。
はい、うん、お話の続きは延長配信でも伺ってまいりますのでどうぞお楽しみに。それではここで岡さんオンラインからお知らせです。岡さんオンラインでは現在特別なプレゼントキャンペーンを行っています。口座開設フォームからキャンペーンコードを入力し3月31日月曜日までに証券総合取引口座及び信用取引口座をお申し込みください。対象期間中に信用取引で100万円以上お取引いただくと漏れなく現金5000円をプレゼントいたします。キャンペーンコードなどの詳細は番組ホームページ内にある専用ページでご確認ください。 YouTube をご覧の方は画面に表示されている QR コードからも専用ページに飛ぶことができます。なお、お申し込みの際は岡さんオンラインのホームページに記載の内容をよくお読みください。以上、岡さんオンラインからプレゼントキャンペーンのお知らせでした。さて、あっという間にエンディングが近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。大和さん、コメント何か気になるのはありましたか？
そんなスバルは今こそ買い時ってとこでお待ちかねの生 CM やっぱここの、ま、もうちょっと聞きたかったのかな。
あ、そうですね、
柳さんの生 CM 聞きたかった。確
かにスバル、そうですよ ね、
いやでもまあ、ね、次 の、ね、その新型車も期待したいですね、はい、多分日本だとレボーグがまだかな、長いなモデル、まあ、長いけど、まあ、来年再来年ぐらいには、まあ、モデルチェンジしてくるとまた面白いと思うし、海外の展開もね、ちょっと面白いなと思ってますけどね。
うん、あと新君ゴルフさんが、はいはい、そう言われるとやっぱ富士倉かとか思っちゃうけど危険かなっていうコメントありますが、これまたね、まあ、延長配信なので伺ってまいりましょうか、はい、なかなかね今週本当に3件がきつい状況となっていますので、
は
い、そ
う
です
ね、まあ、コメントに返すような後半にしていきたいなと考えてますけどね、はい、あと建設が下がってないとかもいい注目点かと思います。
うん、引き続き YouTube 延長配信の方もどうぞお付き合いください。さて来週ですけれども、岡三証券投資戦略部シニアストラテジスト武部力也さんをスタジオにお迎えする予定ということで、もう
3月
か、早いもんですね。雇用統計また来るんですね。
春ですね。
春ですね。鼻が痒くなってきました。
私
たちが花粉症でね。
明日20度
、はい、大変だ。さあ、ここまでのお相手、坂本慎太郎さん、大和和孝さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
進行役八木ひとみでお届けしました。かぶりつきマーケット情報局、ラジオをお聞きの方とはここでお別れです。